熱血
教えて
中澤先生。プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、はい、本当にこの時期にマスクをしてると思わなかったんですが、
ね、
暑いですね。やっぱり
暑いですよ。本当にな
かなかこう、もともと暑がりの自分としても
そうですよ、
耐えうるかなってちょっと心配です。ただ、うん、ちょっと私マスク、クールマスクっていうんですか、
はいはい、夏用の
冷やしマスク、
はい、
ちょっともらいました。
どうですか。
まだしてないですけど。
まだしてないですね。
でもやってみたんですけど、
はい、
涼しいですよ。ただ保冷剤ですよね、はい、入れとくのが保冷剤を入れるんですよね。
こういう使ってる材質が、うん、なんか例えばこの呼吸、息と反応してどうのことかじゃなくて、
僕がいただいたのは、うん、保冷剤を入れるんです。
ポケットがあるってことですか。
そう、ポケットがあるんです。
それなんか保冷剤の重さでなんか鼻が
いや、そう思うでしょ。でもまあ大丈夫なんですけど、ちゃんと作ってあるんで。
すごい。
だけど問題は保冷剤なんて溶けますよね。
ですね。
はい、耐久時間2時間なんで。
じゃあ2時間経ったら新しい保冷剤をまた
入れなきゃいけないけど、保冷剤持って動いてる場面ってそんなないじゃないですか。
ないですよね。もうちっちゃいクラボックス持って。先生何持ってるんですか。
本当そうなんです。
保冷剤だよ。
保冷剤だよって感じです。それでだって、で効果がどうなのか分からないけど、まあ飛沫も何もこうもうブロックしてるからどうなのかなっていう感じですけど、す、ね、まあ、ちょっと顔が大きいですよね、
うん、その構造的にはその保冷剤の、
うん、ポケットが
ついてる。ポケットはもう唇の一番当たるところにポケットがある。そうそうそう
そう、ポケットがまあなんか大きいんでね、こう2つ入れるのかな、
保冷剤を、うん、
1個だったかな。
それ専用の保冷剤なんですか、それともケーキ屋さんとかでもらうような小さいやつ。
ちっちゃいやつじゃないと、はい、
何でもいいよって、
は
い、
手作りだったんです。
あ、へえ。
そうなんです。
すごい、
はい、まだちょっとまだ使ってませんけどね。
不織布で
だと思います。
あ、
なかなか ね、ありがたいですけどね。
ね、
僕にとっては最高ですね。
いい、ほうですよ、ほうですよって。熱い熱い
で、ね、でも口周りだけ冷えてても顔から汗がこうねすごい出るから。
確かに、
あ、なんか不思議な感じですよね。
そうですね、
はい、なのでまあね、ちょっとそれで乗り切ろうかなと。
なるほど。
ネタとしてなかなかないじゃないですかね。
ないと思う。
もう僕もそう言ったら作っていただいたって感じなんです。
すごい、
はい、なのでまあこの夏はちょっと試してみます。
使ったらまずすぐ教えてください、どうだったか。
わかりました。でももうみんなマスクつけてるから、
はい、
暑いんだろうなと思って、うん、今やっぱり換気の方を優先してるから、エアコンもほぼあんまり入れてないんですよ、
うん、
私たちの教室も、うん、だからまあ暑いは暑いんでね、うんうん、ただ効果があるかどうかは分かりません。
なるほど、
はい、なのでちょっと試してみます。
はい、
ね、誰かリスナーの皆さんも誰かね冷やしマスクやってる方いたらぜひ感想を送っていただければ。
ポーテさんで、
うん、
そういう涼しい素材を使ったねお洋服とかを、ね、
はいはいはい、
出してるところをそれを使って、
はい、
夏用の涼しいマスクを、
はい、
なんかこれから作っていくみたいな話をちょっと聞いたりもしたので、私はそれをこう楽しみに待ってたんですけど。
でももう暑がりはね、まあ、もう共感いただけると思うんですけど、素材云々とか涼しいの着て、うん、例えば重ねて着ても涼しくない。
暑も暑い、
僕らは、ね、もう不思議なぐらい、
不思議なぐらい、
もう25度超えたらもうダメです。
何やってもダメ、
ダメですね。なのでまあちょっともしそういうのね感想とかいただければ、
そうです、ね、
ぜひ番組の方へ送っていただければ。
ただそういう工夫も大事ですね。
共有したいと思います、ね、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
お願いします、
はい、
どんなメッセージ、ね、はい、
こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレス紹介をのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは NETSU 熱アットマーク 843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
さあ、暑い中で熱く語っていきたいと思いますが、
はい、
さっきちょうどねのんちゃんと喋ってて、
はい、
まあ今日ちょうど英語のうちのね、うん、なんていうかアニジュニアっていう子、
はい、
まあ英語スクールをタブレットでできるってい う、はい、こうシステムがあるんですよ、
はい、
まあ、FC っていうかよくあるフランチャイズみたいなやつなんですけど、要はアニジュニアの授業を全国で展開してもらってるんですね。
あれパンフレットとかにも載ってる。
あ、そうそうそう。
あ、なるほど。
で今日、はい、話したのは仙台、あ、違う、青森の方って言って、
遠い。
そう、遠いんですけど、はい、まあ、もう今ズームオンラインなんで、
あ、なるほど、
もう別にそれでなんか説明でも、うん、まあ、ちょっとなんか不思議な感じですけど、
はい、
まあ、上手に説明できるなったってはなったんですけどね。
うーん、
で、そのまあ、ちょっと塾の方で、まあ、今後英語のことやっていくと、で4技能を、まあ、踏まえたそういう仕組みが欲しいということで、うん、ちょっとお話ししてたんですけど、
先方も塾、
うん、塾なんです。
で、中澤先生のそのアニのやり方というか、
そうそうそうそう、
あ、なるほどなるほど。
で、タブレットだけでネイティブと同じ授業が受けられるんで、うん、そうそう、オンラインでねやってるって言ってたじゃないですか、
はい、
でオンラインでやってるのはあくまでもまあ、ネイティブの先生と、まあ、こう会話するっていうのもありますし、
うんうん、
アニジュニアっていう英語スクールのシステムがあるので、うん、それをお家で使って勉強してる子もいっぱいいたんです。
うーん、そのアニジュニアは、うん、何歳ぐらいの子
さんですか？アニジュニアはまあ年長さんから、まあ、大体小学校6年、
上は6年生までなんです、ね、
うん、ただ一応まあ、内容的にはもう中学校ぐらいまで上げてちゃうので、またちょっと本格的に稼働し始めたらね言うんですけど、うん、まあ、それ使って今度はフェニックスのジュニアのチームの子たちも英語の勉強を始めたりとか実はするんですけど、
すごい。
でそのアニージュニアの、うん、まあ、仕組みをシステムを使って授業をこうやっていきたいなみたいなのでちょっと説明してたんです、うんうん、
青森の塾の方に、
はい、まあ、やるのは仙台なんですけどね、なんかよくわかんないですよ、
ちょっと、なるほど、
そうそうそう、
なんとなく本社が青森で、
そうそう、
現場が仙台みたいな感じ
で、そうそうそう、まあ、イメージはそんな感じですけどね、
はい、
まあ、それでちょっと話をしてて、
うん
うん、で、まあ、なんか前向きにこう、まあ、やろうかなみたいな感じで終わったんですけど、
うん、
なかなかそういう話をしてた。
なんか私その塾業界のやり方がわからないですけど、うん、もう塾それぞれの塾で、
うん、
しかもその学べないと思ってたんですよ、
うん、
だからアニーのやり方がやりたい人は例えば青森仙台でもそこの通ってる塾やめて、
うん、
アニー中澤塾のアニーに通わないと学べないっていうイメージだったんですけど、
うん、
なんかもうそういうこともできちゃうんですか？
そうですね、今は
塾替えしなくてもやりたいその、
うん、
あれ教科っていうか方針というか内容を、
まあそうですね、
塾が、まあ、契約っていうか、
まあまあそれやってくる、そうですね、まあ、簡単に言うとそうですね。
すごいですね。
ただ、まあ、この辺で言うと田原さんとかね、
はい、
そういうところもうちの、システムを使ったりしてますから、
へ
え、はい、まあ、それをベースに作ってるものを使ってますので、
なるほど、はい、
そういう面で言うと学校でやってますからね。
え、
学校でやってますからね、そのほぼ同じもの、同じようなやり方で、
はい、
小学校の先生がやってますからね。
あ、そうなんですね。
まあ、だからお家でもできますし、授業でも使えますし、その辺はもう全然
なんか塾の垣根がない感じですね。
いや、塾って垣根はね、作ってるのは、うん、多分僕らじゃなくて、なんかこうそういうなんていうんですかね、なんか僕らは別にあんま垣根はないんですけどね。
あ、そうなんですか。
なんか対学校みたいな感じとかね、
はい、
学校対策みたいな、うん、なんか論調がありましたけど、
うんうんうん、
まあ、一緒にやってることがね、田原さんもそうですし、例えばこの辺田桜ヶ丘中学校さん
は、はい、
私は授業作ってますか、作ってるし、先生行ってますから。
あ、そうなんですね、うん、
一緒にやっぱりこの地域の、教育っていうのをね、はい、考えていくのは、
いや、素晴らしいですね。
一緒ですから、それは別に隠してることでもないので、
うん、
一緒にこうやっていくことだし、きちっとこう別にやれる側でやってますから、
はい、
塾だからなんか 学校だからっていうのはあんまり今は
ない、
もう民間がどんどん入っていって、うんうん、あのどんどんどんどんいい実況、ね、こんな時だからこそですけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、まあ、こんなコロナだからこそ、まあ、一緒に やって、うん、あの決してやっぱりこう授業があの間違いなくきちっと行われるようになるってこう大変じゃないですか、
はい、
やっぱりそのすごくねいろんなこと気遣ってやらないかんし、うんうん、到底あの時間が全てがきちっとまた元にこう同じ時間だけかけれるかっていうと、うん、もう過ぎてしまってますから、
うん、
まあ、そこはやっぱりあの、ね、塾もそうですしやっていかなきゃいけないし、はい、まあ、本来あの英語教育でいうと教科書も化されて教科化されて一番メインのとこなんで、
はい、
結構大事だったんですよ、うん、なのになんかまあどうしても、ね、災害みたいなことになって、うん、まだ本来こう行われて教育がまあゆっくりになっちゃってるところはあると思うんで、
うん、
まあ、その中で、まあ、いろんな地域で協力していけるんであればね、あの民間も公もないかなと。
なるほど、
まあ、僕の立場で言うことでもないんですけど、
はい、いやいやちょっとびっくりしました。そういうことなん
ですね。そうそうそう、だからそれはまあだからうちだけに限らずいろんな、ね、教室さんであのうちの授業はできますし、
はい、
当然あのそういうことで英語のレベルが上がってくれば、うんうん、日本の力も上がりますから。
そうですね、
そうそう、何のために使うかっていうところですね、英語もね。
そうですね、
まあ普段そんな使わないじゃないですか、
ね、使わない、
使わなくてもいいでしょ
う、うん、
でもこう今オンライン化で今も僕も言ってたけど青森の方と話してるけど距離関係ないじゃん。
そうですね、
ということはもう海外とも関係ないんですよ。
まあ、そうか、
うん、だから いつ何時こうビジネスの話をしたり、
そうです
よね、そうそう、あ本当は行って話したりとか行ったらその感じになるけど、うん、そうじゃなくてやっぱりもう当然今でも Zoom のミーティングであったりとか、
うん、
あのまあちょっとこう直接会うのに比べて細かいところが伝わりにくいとかね、
はい、
やっぱり回線途中で切れたりとか昔はよくあったんですけど、うんうん、今だいぶその辺も改善されてますから、うん、もう全然困らないですしね。ただまあ人間としては会いたいですよ、一人。
そうですね、確かに、
うん
うんうん
うん、それまあ無駄はやっぱりそれは人間の良さでもありますから、
うん、
全て合理的にやっていくっていうのもね。
そうですね、
はい、あのそうするとこう女子トークとかなんか本当にねする必要があるかどうか僕はいつも疑問もあるんですが、
あのやっぱり画面越しでも盛り上がるは盛り上がると思うんですけど、
はい、
やっぱこう隣同士とか向き合ったりとかでね、はい、同じこう時間を共有して対面で、
うん、
あのやった方が格段に盛り上がるというか
ですよね、
う
ん、あの
すっきりします、
ね、女の子同士の中学生の話とか何でそう楽しいんだろうとか思うけど、うん、まあ、キャッキャ度合いは合ってた方が楽しいよね。
そうなんですよ、
僕らもあの生産の、ね、話してるけど、まあ、オンラインだとちょっと話しにくいんですよね、またね、
なんかね、
うん、
なんでしょうやっぱなんとなく頭で分かってるんでしょうね、
まあ、変な意味じゃないけど、うん、あの画面皆さんやったとことは思うんですけど、はい、画面に映ってるのは確かに話してる相手なんだけど、
うん、
画面以外にも声聞こえてますからね。
そう、そこなんですよ、
うん、
だから家族に丸分かり
っていう、まあ、イヤホンとかつけてないとちょっとね、
そう
家族に丸分かり、
丸分かりなんですよ。
じゃあ話して困る内容話す方もどうかと思いますけど、
いやいやいやいやそういやいやいやいやいやしか言わない、
聞かれちゃったみたいな、いやいや
そうなんです、ちょっとあ そこからシーみたいなねそこからはもう言わないでシーみたいな、
まあでも分かんなくなっちゃいますよね。
そう、
うん、
だから私あの友達にもうワイヤレスのイヤホン買うわって言って、このために
買わなきゃいけないような話をしなきゃいけないってことですか
いいえ静かにしようかなと思って。
なるほど、あの皆さんマスクつけてのんちゃんの、うん、あの顔がねマスクつけててもどんな顔してるか分かるぐらいの表情でした
焦った。そう、ね、でもなんかね、なんかもう飛んだ頭の中で今喋ろうと思ったことが、
何ですかね、
あの刺せばいいじゃんみたいな。
ああまあまあそうですよね、
ここでね、
うん、
でも最近のって充電できないじゃないですか、
はいはい、
まあ、
確かに確かに
今まで穴って別だったじゃないですかね、うん、イヤホンと充電の
だからなんかしどろもどろなんかイヤホンつけるかつけないかしか言ってないのに大丈夫ですか
本当に
びっくりして、こっちもあの触れてしまってびっくりみたいな、
本当にまさかそんな反応が起こるとはみたいなね
はい、
はい、
あのまあでも、
はい、
あのイヤホンもね、なんか耳ずっとこう音が聞こえてるの僕あんま好きじゃないので、あの本当に、オンラインも慣れないですけどね、まだ、
うんうん、
慣れたとは言え、使い方は慣れましただ
い、うんうん、
だから説明してとか言われても、まあ、どういう風にでも説明できるので、
はい、
まあ、感度もだいぶ良くなってますからね、だいぶ いいかなと思うんですけど、うん、だからオンラインの、まあ、今いろいろご相談を受けたりしてるんですよ。あの全然愛知県じゃないとこから、はい、オンライン授業やりたいとか、うん、まあそれのちょっとこうお手伝いとかね、いろんな面で、本当にいろんな面で、うん、あのちょっとこうやっぱり少し動き始めてるかな、うんうんうん、なるほど。僕もだからそうなんですよね、なんか会ってるんだけどオンラインでも喋ってるんだけどなんか来てくださいみたいなね、やっぱり人間だからそうなっちゃうんですかね。
そうですね、うん、なんかちょっと分かる気がします。うまく説明できないですけど、うんうん、やっぱりあの会って説明を聞きたいとか、うん、やっぱり会ってあのお話ししたいっていう気持ちになるのはすごい分かります。
だからオンライン希望の子もね、うちの塾でも、うん、まあ数人はいますし、うん、あの別に皆さん6月中はオンラインでって方も当然おりますし、まあそのいろんなね、まあ、対策とかご心配もありながらなんで、うんうん、まあ、あのどちらでも対応できるしていくのが 僕らだと思ってるんですけど、まあ、でも来る子はやっぱり多いかな。
あ、やっぱそうなんですね、うん、
やっぱりあの今の状況であればね、うん、気をつけながらやっぱり来ていただくことが、
そうですね、やっぱり現状を見て判断して、
う
ん、
そうそう
っていうところに最終的になってきますもんね。
まあそうですね、うんうん、だからまあまあ、勉強をね、うんうん、継続していくことは大事なので、
はい、
まあそうだからまあいろんな距離感がね、まあ本当海外で喋ることだったら困りますんで、
うん、
気をつけてくださいね。英語できるようにこうちょっと頑張らないといけない。
本当です。私最近その英語できるようにで思い出したんですけど、うん、よく日本ってなんかイエーイみたいなこう、うん、ハイタッチするじゃないですか、はい、嬉しいことがあったり、うん、グッジョブ的な、うん、イエーイみたいな、そのイエーイってハイタッチって言ってたら、
うん、
その海外では、
うん、
はい、そこね、日本でこう
パーンってやる、ハイファイブって言う
ってことですね。そうそう、ハイファイブって言うからハイタッチじゃ伝わらないよって言われて、みたいな。
ハイファイブっていうよりも、うん、ハイファイってやることもありますし、ちなみにギブミファイブっていうのが、まあ、
ギブミファイブ、
ギブミファイブって言いますね。ギブミファイブ、ギブミファイブ、
え、くれってことですか。
あ、まあくれ、そうですね。まあギブミファイブっていう言い方だと、まあハイファイブしようってことですよね。
あー、
うんうん、ギブミファイブで、ちなみにちょっとラジオでは伝えにくいんですけど、
はい、
例えば右手5本ありますよね。
あります。
Give me five, give me five, で give me five。左手出して、はい、また左手5本で give me five。で、両方で立つの give me ten って言いますね。
はぁ。
Give me five, give me five, give me ten。
え、でも最初から ten でやりたい人は両手で。
まあ、give me ten っていうこともあります、
ね。最初から give me ten っていう人もいる。
まあまあ、まあ、でもただ、しようっていう意味なんで、まあ、あ、言っても言わなくても、まあ、ゲームファイブとかいう感じです。軽い感じですよ。
あ、そうなんですね、
うん、
え、よくなんとかしよう、何々しようっていうお誘いはレッツっていうイメージがあって、
レッツはちょっとね、強制的な感じなんですよね。
へえ。
どっちかっていうと、まあ、強制的っていうとちょっとなんとなくしましょうみたいな感じじゃなくて、なんかこう、はい、ちょっともうちょっと強いかな、
強いんだ
意味合いとしてね。
あー、なるほど。
どっちかっていうとレッツゴーとか行くぜみたいな感じで、行きましょうっていうのはゴーとか、
はい
ね、なんかもうちょっと緩いかな。
あー、なんかもうギブ、なんでしたギブミ、
うん、
ギブミだともう私に、
あの命令って習ってるじゃないですか。命令って言って習ってるでしょ昔。主語なくしたら命令形とか、
そ
う、命令形っていう表現が多分、
はい、
あれがちょっと間違ってるとは言わないけど、うん、大概こう何か言うときって主語ないですからね、何か喋るときに、愛だ主語ってわかる、
愛、
うん、you? 主語っていうのは日本語で言うと側もっていうのがつくんですよ。私はとか私がとか私もっていうのが主語の部分、
はい、側も、
そう、これが主語って言いますね、はい、これは国語の話なんですけど英語で言うとI, you、
はい、
とか、例えば、はい、I, you, he, his, he とか she とか、
はい、
they とか、
they、
we とか、
we、
ああいうのが主語という、主格と言われてるんですね。
主格？
主語、
あ、うん、はいはい、主格ってこういうことですよね、
はい、主格とか、はい、所有格とか目的格とか、よく習いませんでした、I, my, me, my、
あ、he, he、 he、 his、 him、 his とか、 she、 her、 her、
そうそうそう、 そうそうそう、
あー、なんかもう、なんだろう。
ちなみに、ハーズって変ですけどね。ハーズですね。
ハーズ。
そうですね。
おー。
ちなみに、ハーズの まあ、細かいけどハーズって言って A アー音になっちゃうんで、あのウに近いウに近いなんですよね、ハーってね。そうそうそう、
フーズ、
フーズじゃない、それはウですウの口したって言ってくれる。
ウの
口、あいうの口したって、皆さんちょっと言ってみてください。あいうの口してあって言うんです。あ、そうそう、近い近い、ちょっと音近いけど、あいう、
う、
う、う、そうそう、あ、もうちょっと言うとなんか吐きそうな感じで、
うえ、
そうそう、うーっていう、そう、それ、
あ、そういうことになるんですね。
そうそうそう、あ、ハーズ、そうそうそう、うまい、
あ、上手、
上手、
ハーズ、いやー、ハーズ、
そうそう、だからハーズと音違うじゃん、だからハーズってもわかんないですね。
あ、そうです、
ハーズ、
ハ
ーズ、ハーズ、
し、はー、なんか大変ですね英語って。
うん、そうでしょ。なんか皆さんちょっと話してたけど、シーハーハーのシーっていうのシーなんで、シーって言って海って言ってる人いるんですよね。シー
シ
ーシーズっていう人、それ海なんですよ。
わお、
横に開いちゃう口が。
あ、開いてました。
シーは縦なんです
。どうやったら縦に開くんですか。
シーって言ってください。シーって縦でしょ。
あ、縦だ
これシーは縦の口なんです。だからシーなんです。
指一本、
そうそう、
鼻の口の前に立てると縦になりますね、口が。
そうだけど C は横開きだ。これ
C、
C
はあ、
これ歯茎音って言って、歯茎に舌つけるんで、
歯茎に舌をつける。
C っていう時歯茎に舌ついてるんです。 C、 そっちやな。
C、
そうそうそう、歯茎、舌が歯茎ついてる。
どこの歯茎です
か。下の下、前歯の下。
あ、前歯の下のね。
どこの歯茎つけるの。
じゃ歯
茎上だとおかしくない
ですか。すごいいっぱいある歯茎と思ってる。
これラジオで言うには限界があると思います。
そうですね。
でもまあまあいいんですけど、何の話だったっけ。あ、それでハイファイブハイファイブ、
すごい先生をもうこんがらがす。この
ハイタッチはだから、ハイタッチは高いとこでタッチ、高いタッチだから、はい、まあ、意味としてはあるけど、タッチが名詞じゃないとするとちょっと変な、うん、なんかちょっと伝わりにくいかもしれないけど、まあなんとなくわかると思う。
うーん、
うん、はいっつって手を挙げてタッチって言ったら、まあ、なんとなく、
あ、
分からなくはないかな。
やりたいことが、あ、そういうことねって分かってくれる。
あ、まあただギミファイブですね。
なるほど、ギミファイブ。
ハイタッチをどこで使うんですか。まあ、今ちょっとハイタッチもできないです
けど、ね、あ、そうそう、今はできないんですけど、ちょっとこうテンション上がってわウェーイみたいな。
ああ、ウェーイ
ない、あるよね、男の子ならありますよね。
いや、ウェーイはあるかもしれないけど、うん、まあ、
そのウェーイの時に、
はい、
なんていうみたいなね、こうハイファイブ、あ、違う違う、ギブミファイブ、
ハイファイブで別にいいんですよ。
ハイファイブでもいいんですか。
ハイファイブでいいん
です
か。ハイファイブでいい、全然ハイファイブで全然大丈夫です。
ハイファイブ、
ハイファイブ、
わかりました。
まあ、ハイファイブは多分あれですよね。ハイファイブ、ハイファイブ、ハイファイブ、
ハイファイブ、
ハイファイブ、一緒です。発音一緒なんで、はい。
わかります。ハイファイブ、
ハイファイブ、
ハイファイブ。
うん。まあ、give me five でいいです。
give me five。
はい。なんか go くれみたいな。いや、直訳するとおかしいもんね。
そう、なんか go くれって。
だから命令じゃないんですよ。let's はいらないんです。
へえ。
うん。あんまレッツを使うっていうのはちょっと強い感じがする。
あ、そうなんですね、うん、私も全てレッツだと思ってました。
直訳って言って訳したまま言うと、まあ、丁寧そうに聞こえるけどってやつですね。
あ、そうなん
だ、うん、やっぱり英語っていっぱいそういうのありますよ。
あ、そうなんです
ね、うんうん、
でもその、うん、ギブミがつくと、
うん、つくと
つくとってか、つくと、はい、言い切る、結局私にってことになるんですよね。
まあそうですね、
その手を洗おうねっていう、例えば子供に、
はい、
じゃあ手を洗いましょうっていう時はレッツでいいんですか。
まあレッツでもいいで、先生がレッツウォッシュハンズでいいじゃないですか。
それはレッツでいいです、
ね、別にいかにはないです。ニュアンスなんで、その場の空気感です。
空気感っていうのが一番難しい。
ウォッシュハンズプリーズって言って、別にまあプリーズも結構ちょっと、
あ、プリーズは最後につくんですか。
まあツーでもツーでもいいですよ。
あ、
まあこれはニュアンスの問題で、ウォッシュハンズ、レッツウォッシュハンズって言うと、なんかさ、磨こうぜみんなみたいな感じですから、ちょっとなんかね、そういうだけのことで、
うんうん、
別にすごい強いわけじゃないんですけど、
うーん、
うん、まあまあこれはちょっと
上級者ですか。
雰囲気ですね。
出た、うん、雰囲気。
だから別にレッツつけてつけなくてもと、そういう心配とかみんな昔よくしてたんですけど、
はい、なんかつけないと手を洗いなさいっ ってなる気がして。
いやそうないです全然。
あそうな
ん、ね、うん、それは違うと。
だからそう日本語だと結構いろんな言い方があるじゃん。手を洗いなさい、うん、でちょっとこう怒ってる感じと、うん、手を洗ってっていう感じと、
それはだからあの英語でも言い方でしょ。 Wash your hands Wash your hands っていうのと、
怖い色ってことですか。
そう Wash your hands っていうのと Wash your hands っていうの違うじゃないですか。
違う。
例えば Let's wash your hands って言ったら洗いましょうねみんなって言って、うん、Let's wash your hands って言ったら洗えって言ってるのと、だから怖い色の問題ですよそんな。
は
ー、そうなん、そんだけですよ。だからただその時 Let's って使うとなんとなくみんなでやらなきゃいけない空気感になるから、
はい、
うん、
面白い
なんかなと僕は思うけど、まあ、それは感じ方もあるし、まあ、いろいろご意見もあると思うんですけど、
はい、
私はです。
なるほど。
ただ怖い色ですよだってそんな全部。
いやでも日本語だとその語尾がちょっと変わるじゃないですか。
語尾はあのそう、まあ多少でも英語ですから、
うん、そこのなんかこう、うん、ずっと日本語のそういう語尾をちょっと変えて。
だけど例えばのんちゃん子供さんにね、はい、機嫌がいい時のんちゃんがね
あんまないけど、
手洗ってって言ったらうんだんで気が悪いと洗って
洗いなさいって、
洗ってって言ったら怖いじゃん、
ビグッとするね。
でも洗ってっていう日本語で変えたら変わりません
よ。ああそうか、うん、手洗ってっていうのと、うん、手洗ってと
全然変わります。
あー違う、
でも同じですよ。
そうですね、確かに、
うん、だからまあそこはやっぱり言葉なの。
はあ、
ニュアンスとか、まあ、その使ってる人の使う癖みたいなのもありますし、ちゃんとやるとその細かいことで分類できないところって言語ってあると思うんですよ、
うんうん、
くださいつけた時も洗ってくださいつったら怖いから。
怖いですね。
洗ってくださいつったらなんか言う。
そうですね、
うん、だからやっぱそこは難しい。
じゃあ最後はもう最終的には声色で持っていけるってことですか。
持ってきますよ
多少ちょっとなんか。
ただあのプリーズとかあんまりつけるないかなと思います。
つけない、
つけるとちょっと結構その方がもっと強い感じがしちゃうんで。
へ
ープリーズギミファイブなんて言うともうどうかギミファイブしてくださいみたいな
そんなにやりたいのかって
気持ち。そうっす、なんか、ちょっとそんな気がします。
ちょっと怖いですね逆にね、
はい、だからちょっとなんか言葉通り取ると強いのは多いかもしれませんね。
あなるほど、うん、
だってあの僕らも日本語でも大概省略してますから喋、はい、ってるの。
あそうですね、
そうあの省略することに気づいてないだけですからね。
そうか、当たり前すぎて、
当たり前すぎて
馴染みがありすぎて、
うん、
省略してるのももう気づいてないけど、うん、それがその慣れてない異国語英語とかだと、
うん、
ガチガチに考えちゃうってことなんですね。
今の話もそうそう、だから全部きちっと主語動詞つけて喋るとそうは喋れないでしょ。
ですね、
主語動詞つけて喋ってって言ったら硬くなっちゃうでしょ。
はい、
どうですか。
あすごい長くなる話が。
あと私はとかでしょ。
私は、
うん、話そうとすることがうまく伝わらないからいろんな説明をつけて長くなるって言ったのが多分長くなっちゃう
です、ね、
そうだけどその場合省略されてる。前のことは受けてもそこは繰り返さないですあんまり。
あ
多分言語っていうのは分かってるところは頭でこう聞いて聞けるところで繰り返していくんで、まあ、それは言語習得の時だけど日本語英語習う時はフルセンテンスってやるからみんなそんな普段やってないのに喋らなきゃいけなくないことも喋ってリピートしなきゃいけないから大変になっちゃうんですよ。
うーん、
考える時にそうちゃんと考えちゃうから。
ちゃんと考え
短く喋ればいいのに。
どこ削っていいかが分からない。
だから別に言いたいことだけ言えばいいんですよ。
ウォッシャーヘンズ。
そうそう。
あーなるほどなるほど。ウォッシャーヘンズ
はもう多分日本語に置かれてないから今プッて出るんです。
あー
置かれてないでしょ。ウォッシャーヘンズってもね手洗ってる絵浮かぶでしょ、日本語で手洗うとは浮かんでないはずですよ。だから使えるんです。
あーなるほどね、
はい、だから日本語に置き換えるっていうのはあのあくまでも、英語に英語を聞いて英語で理解するって英語を聞いて英語でイメージできるかどうかなんで、
うーん
ちょっと難しい話ですけどね、
うんうんうん
はい、英語でイメージできるってことは英語でわかるってことなんで。
そういうことか、
うん、だからどうしてものんちゃんたちもそうだけど英語から日本語日本から英語、
はい、
それは僕はよく言うんです。国語力ですって言うんです。
おう、
はい、で英語力ではないんです。英語力って本来言うのは英語を聞いて英語のまま理解するのが英語力、
うんうんうんうん、変換しないってこと
ですか。そうです。アッポはアッポなんです。
アッポはアッポです。
アップルリンゴは英語力とは言わないと僕は思ってるんで、
うーん
それに基づいて英語を習っていかないと 置き換えを優先しちゃうと英語は喋れないと。
あ、どんだけ習っても上達はしていかない。
苦しくないですか、自分の喋ったもの全部置き換える。
苦しいです。
大変でしょ。
大変ですよ、
うん、まあ、英語苦手なのにね。
すごい苦手ですもん。なのに喋りたいし、
はい、
子供にも喋れるように、私みたいにこう苦しまないような人生を送ってもらいたいので、
うん、
一番私が言ったバサミでしんどい。
別に今苦しんでなくないですか。
苦しんでる。
今楽しんでます、
ね。楽しい。先生と話すときは楽しい。だから家に帰って、はい、ちょっとでもなんかこう英語に触れさせたいなって思うときに、え、こういうときってどうするのがもう多すぎて。
英語に触れさせたいと思うときに、これ皆さんにもよくお伝えするんで、英語に触れさせたいときに、
はい、
これを習わせようと思ってやるのは多分間違ったと思うんですよ。たくさん何でも聞かせとけばいいんです。
あ、
逆なんです。これを使わせて、これを覚えさせようっていうやり方は後からなんですよね、
うんうんうん、
例えば小学校1年生の子って入った時に喋れない子いませんよね、
うん、
だからそこそこやり取りできてから入ってきません。 そうですね、うんうん、そっから普通ひらがな、まあ早く見るけどひらがなやったりカタカナやったり漢字やったり習って本読んだりしません？
します。
ということは、私たちが英語でやろうとしていること自体を考えたときに、話せるようになる前にいろんなことを学ぼうとしてませんか、
うんうんうんうん、
逆じゃない。
確かに。
多分私リンゴ食べたいとか、あ、お腹空いたとか喋ってる子が、もしかしたらお腹空いた字は書けないかもしれない、
うんうんうん、
でも字を書けて喋れない子いないでしょ。
ん、
字は書けるけどそれを話せない子はいない。
あ、いないですね。
だから話すが先でしょ。
そうですね。
だから言語っていうのは聞く話す読む書くで、聞いて話して読んで書くんです。
そうだった
でしょ、
はい、
だからさっき言ったように小1の子にいきなりその難しいことを教える云々というよりは、そのなんか最初から教えるじゃん、
うんうんうん、
ないですか、
うん、
ということは最初はたくさん聞いてたくさん話せばいいんです。だからそれをもう最初からフルーツの単語を教えなきゃとか、
うんうんうんうん、
スポーツの単語を教えなきゃってやったらどうなりますか。ちょっとおかしくないですか、
うん、
それまで日本語の英語教育は結構それをやり続けてきたんで。
なるほど。
だから言語習得の順番としては、順番無視してるから
スムーズに習得できない。
そういうことです。だから今悩んでるように、じゃあ全部英語を字幕なしかなんかの英語にすればいいんですよ。
見てるもの
テレビを、
なんとなくその日常の生活でも、本当私が例えば英語を喋れたら、例えば早くご飯食べなさいとか、
うん、
食べてる途中に席を立つなとか、
うん、
全部食べてから遊びなさいとか、だからそういう日本語で言ってる当たり前の毎日もう100ぐらい言ってることを私が英語で喋れたら自然と覚えるじゃないですか。だからそれが本当はしたいなって思ってたんですけど、
まあでもお母さんがね喋れないんだったらそれは家では無理ですからね。
無理なんです。
だからどっか行って習ってください。まあ、それはちょっと無理、それは無理だと思います。だからお母さんも一緒にやるならいいですけどね。
そうそう、だからこう親子でやっぱこう、うん、本当に赤ちゃんのレベルからですけどね、
うんうんうん、
一緒にこうやっていきたいなってすごい思いますね。
まあそうですね、
うん、
まあ、なので、まあ、言語の習得に関しては、うん、まあ、やり方がどれが正しいとかな、ないと思うんですけど、まあ、ナチュラルな順番で学んでいただくといいかなと思いますね、
はい、
うん、だから聞く話でも書く、今やっと4技能言われてますけど、まあ、僕らずっともう何十年も言ってますが、やっと皆さんがそれを聞いてはピンとくるようになってきたので、今チャンスだと思いますけど、誰もそうやって習ったり自覚がないんです、はい、英語に関しては、
うんうん、
はい、だからそれをちょっとこういうところで聞いていただいて、なんとなく言語の習得のイメージしていただくといいかなと思います。
なるほどね、うん、聞く、話す、
うん、
読む、
そうそう、まあ、たくさん聞くってことは大事ですよ。
たくさん聞くってことですね、
はい、残りますからね。子供たち聞いたの忘れちゃうわけじゃなくて、子供たちは残りますから。
忘れてるように見えても、
お母さんと違って、
お母さん本当
潜在的にたくさん残りますから。
お母さん忘れちゃう、
まあ、8、9歳ぐらいまでどんどん入れ込んでください。
お、わかりました。
あとあと生きてきますので、まあそういうね、うんうん、ちょっとまあ少しコロナも落ち着きました、落ち着いてないけど、まあちょっとね、日常にこう戻ってこなきゃいけない中では、
はい、
まあ、やっぱり勉強ってこれから本当に継続していかなきゃいけないものでもありますから、
うん、
ね、やっぱりちょっとこういう少しこう皆さんの参考になるようなこともお伝えしながらですね、
はい、そうですね、
はい、で子供たちが頑張っていけるように少しまあ応援していこうかなと思いますけど、
はい、ついていきます。
怖いけど。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。今週も熱血を教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のり子がお送りします。来週もお聞き逃しなく。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye.